みんなの丸山動物園。この番組は1951年の子供の日に開園し、多くの人に愛され続けている札幌市丸山動物園のポッドキャスト番組です。飼育員さんのお話を聞いて、皆さんも動物博士になっちゃいましょう。ということで、月が変わりました。この5月ご紹介します動物はユキヒョウです。さあ、ユキヒョウについてお話ししてくださるのが今回2回目のご登場になりますかね。動物専門員の工藤彩さんです。工藤さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ、工藤さん、以前は、アムールトラの会にご出演いただきまして、
はいはい、
ね、アムールトラがちょうど丸山動物園に入ってきたよっていうばっかりのタイミングでしたよね、
うん、はい、そうです。
結構間空きましたけど、はい、もう随分と大きくなりました。
すごく大きくなりました。アムールトラはもう本当に大きくなりました、はい、
だって前はね、まだ170キロ80キロぐらいみたいなお話だったんですけど、
はい、
今ってどれくらいになってるんですか？
今はちょっとその夏場に近づいてきて落としてるので186とかなんですけど、うんうんうん、まあ冬だと196が今年マックスでしたね。
じゃあもう体としてはほぼ大人ぐらいになってるんですか？
そうですね、まだ成長段階ではあるんですけど、大人にほぼほぼ近づいてると思います。
うん、ね、なんかこう嬉しいですよね。こう丸山動物園に来るお客さんとしても、うんうん、こう子供の赤ちゃんぐらいの、ね、子供の頃から知っていて、だんだん成長してるよっていう姿を親のような目線で見られますよね
そうですね、そういう方も結構多くいらっしゃいます。
うん、さあ、そんな、前回はアムールトラについて伺いましたけども、うん、今回はユキヒョウについてというところで、今回のテーマはこちら、猫科で最も長くて太い尻尾、ユキヒョウ。さあ、尻尾が特徴ということなんですね、はい。まずこのユキヒョウについてちょっとどんな動物なのかなというところを伺っていきたいんですけど、前回アムールトラの時にもちょっとだけね触れてはいたんですけど、こうまさに白っぽいグレーっぽい姿のヒョウということですもんね。
そうですね、あのユキヒョウって言われるので真っ白かと思われがちなんですけれども、よくよく見るとグレーの色をしていて、その生息地高山地帯に住んでるので、すごい岩場があってゴツゴツしたところに住んでます、
はいはい、
でそういうところにあの体の姿を色を似せて獲物に気づかれないように近づいて狩りをするっていう方法で狩りをしてるので、岩ヒョウとも別名言われてますね、
うんうんうんうん、いわゆるあれですよね、このブチというか、うんうんうん、あのいわゆるヒョウ柄のグレーバージョンっていうことですもんね。
はい、本当に見つけられないですね、隠れてると。
そうですか、
はい、
なんとなくね、こうブチがあることで、うん、なんか模様があるから見つけやすそうな気もするんですけど、そうでもないんですね。
そうなんです、あの丸山動物園の観体館の観覧通路に写真家さんが撮ったユキヒョウのその隠れてる写真があるので、よかったら探してみていただきたいんですけど、はいはい、まず見つけられないと思います。
じゃあその模様っていうのもちゃんと身を守る、身を隠すための工夫になってるんですね。
そうですね、獲物を捕まえるためのそのバレない、獲物にバレないための模様って感じですね。
あ、そっか、敵から身を守るんじゃなくてハンターとしての。
そうですね、
なるほどなるほど。じゃあ攻撃する時のもう迷彩服みたいなことなんですね。
あ、そうですそうです。
へえ。さあ、そんなユキヒョウですけれども、まあ今日のテーマでもあります、こう尻尾が特徴的というところで、長くて太い尻尾っていうことですが、うん、そもそもで言うとこのユキヒョウの体のサイズ感っていうのはどれくらいなもんなんですか？
サイズ感、数字ではちょっとあまり覚えてないんですけど、はいはい、まあ大型猫科には分類されていて、うん、その猫科の中でも大きい部類には分類されてるんですけれども、大型猫科にその属しているのが、まあ諸説いろいろあるんですが、だいたいトラとかライオンとか、うん、まあいわゆる大きいガオーって鳴くような
はい、はい、
猫の中のその中では一番小さいちょっとややこしいんですけど、
例えば他の動物でいうと、はい、うんうん、大型犬より大きいぐらい。
あ、そうですね、体重がだいたい40キロとか30キロぐらいなので、
はいはい、
大型犬よりちょっと大きいぐらいの認識で合ってると思います。
で、まあ、そういったサイズ感の中で、うんうん、こう尻尾が太くて長いということですけれども、うんうん、こう尻尾としてはどれくらいのサイズ感なんですか？
そうですね、大体その体長、体 鼻先からお尻までの長さの大体 90% ぐらいの長さって言われてるので、うん、すごく長いです。
じゃあ体のサイズのほぼ 倍ぐらい。
そうですね、
同じぐらいのサイズが尻尾としてついてるよと。
はい。
でもこう尻尾って、まあ、いろんな動物によってね、こう用途って違うのかなと思うんですけど、そもそも何のためにそんな長くて太くなったんですか？
そうですね、その生息地がさっきゴツゴツした岩場に住んでて、高山に住んでるよってお話ししたんですけど、その岩場で生息したり狩りをしていくにあたって、やっぱり急な斜面だったりっていうのが多くある中で、バランスを取るためにその尻尾が大きく発達したとは言われてます。
やっぱ大きくないとバランス取れないんですかね？
大きい方がより取りやすいだと思います。
太さも同じ理由ですか？
そうですね、あとは太さっていう点では、その中身自体はそんなに極太なわけではないんですけど、その毛が密集していてふかふかになっていて、その寒い地域に住んでいるので、できるだけそのやっぱり末端って冷えて寒くなりがちなので、
はいはい、
そうならないように暖かくしていたりしてます。
まあ、人間がね、手首とか足首とかを冬は温めるのと同じような感覚ってことですよね。
そうですそうです。
他にはこのユキヒョウという動物の特徴としてはどんなところあります？
あとはそうですね、他のネコ科と違うところって呼ばれる言うと、頭の形がちょっと違うと言われていて、木とか物陰に隠れる猫に比べて、岩とかその小さいものに隠れやすいように、目と 頭の額の長さがちょっと短いっていうような記録がありますね。
おでこ狭いっていうことですか？
あ、そうですそうです。おでこ狭いっていうことですね。
それをおでこ狭いことで隠れやすいってことですか？
ちょっとしたその岩のあまり大きくない岩陰にでも、目だけをその目で見ても頭が出づらい。
あ、なるほど、
伝わりますかね？
なるほど、そっかそっかそっか、はい、ね、確かにおでこが狭いとあんまりこう 目だけちょっと出そうと思っても頭そんなにはみ出ないから見つけられにくいよと。
そういうことです。
ほうほうほうほう、
おっしゃる通りです
。工夫されてますね
そうですね。
ちなみにね、このユキヒョウという動物が、まあ、それこそ狩りのためにこう身を隠すよってお話でしたけど、主にどういったものをこう主食としてるんですか？
主に野生ではそのヤギとか羊とかの、野生のヤギとか羊を食べることが多くて、だいたい彼女たち、さっき体重30から40って言ったんですけど、それの 3,4 倍の120とか130キロぐらいのものも捕まえて食べることができます。
この動物としては、それこそライオンはね、群れで狩りをしますよとか、あと以前伺ったアムールトラはね、単体で狩りをしますよってお話でしたけど、ユキヒョウとしてはどういったこう生活、人一匹なのか群れなのかっていうのはどうなんですか？
一匹です、単体ですね。
で、一匹でじゃあ狩りも？
そうですね、まあ、本当に2頭以上いるときは繁殖期だったりとか子育ての時期だけになりますね。
なんとなくね、あのヒョウとチーターってなんかイメージ似てるじゃないですか、
はい、
早そうだなってイメージあるんですけど、早いんですか？やっぱ
ね、早いですね。身軽、体重が結構軽いめなので、トラに比べるとやっぱり全然早いですね。
で、その速さを生かして、じゃあ隠れてて前を通った隙があるよって時にこうビャッと出て捕まえるよっていう狩りの仕方。
そうですね、だいたいどの動物もそうなんですけど、追われる側の方がスピードは速くて、
ほう、
なので食べられる側の方がスピード速いので、うん、速さでは基本かなわないことが多いので、まあその大型草食獣、食べる大型草食獣も基本的に足が速いので、あの待って待って狙っていくって感じだったりとか、あとは崖、自分のテリトリーをもう全部把握していて、崖に突き落として、でそのまんまうまく受け身を取って狩りを成功させたりっていうような方法もあるみたいです。
へえ、すごい。じゃあ本当噛みついて倒すだけじゃないんですね。
そうですね、結構毛が密集されてるので、ユキヒョウの毛が結構密集しているので、その衝撃にも耐えられるって言われてます。
で、こうそれこそね、あの標高の高いところにいるということですけど、ユキヒョウの名の通り雪降るところにいるんですか？
雪降るところにいます。でもやっぱり北海道ほどは降らなくて、北海道ってその全世界的に見てもそのワーストで 多い積雪量が多い地域なので、そこまでは降らなくてさらっと地面に数センチ積もるぐらいのところに住んでます。
うん、主にこの生息域としてはどのあたりなんですか、うん、この動物は。
生息域は確認されているところが今12カ国ありまして、基本的にアジアなんですけど、中国、モンゴル、あとはアフガニスタン、カザフスタンだったりキルギスタンっていうような何々スタンみたいなところとかに生息が確認されてます。
でこう、まあ、動物 その草食動物を、ね、こう捕食して食べるよってことですけど、丸山動物園ではどういったものを餌として与えるんですか。
丸山動物園では今は鹿肉だったりとか、あとは鶏肉を基本的に与えて、あとはそうですね、たまに刺激として馬肉与えたりとか、他のレバー肉与えてみたりとか、いろいろなものを与えてます。
うん、こんなものも食べるんだみたいなものってあったりします。
肉で言えばそんなないかな。まあ、うちで揚げてるもので言えばひよことかうずらとかもたまにそのまま揚げたりとかするんですけど、うん、あとは栄養とはならないんですけど、体の循環良くするためと言われて食べてるのが草とか、やっぱり猫草もイメージあるかもしれないんですけど、猫と家猫と一緒で草を食べてることも多いです。
家猫って草食べるんですか。
食べるんです。
あ、そうなんですね。
猫草って売ってたりするんですよ
ね。
でその草を食べて、その体の中の毛玉とかをうまくウェーって吐き戻したりするっていうような、はいはい
はい、あ、そっか、毛玉吐きますもんね。
はい、
ヒョウも毛玉吐くんですか。
吐きます。
その辺は本当猫なんですね。
そうですね、吐いたりとか糞に混ざってたりとかしてますね。
他には何かこう特徴的なところってあります。
あとは足が大きいと言われてますね。
足が大きい、
はい、前足がすごく大きくて、まあ、後ろ足も大きいんですけど、前足の方がどっちかというと大きくなっていて、その雪に沈まないためとも言われてます。
なんかあれですね、雪うさぎ、エゾ雪うさぎの時にも聞いたかな。
うんうんうん、あ、そうなんですね。
うん、なんかこう抜からないように感じ器みたいになってるっていう。
あ、そうですそうです。
じゃあそのまさに足のこのに肉球の部分というか、そこの部分が大きいよ、面積が大きいよってことなんですね。
はい。それも艦隊艦の観覧通路に、あの、なんていうんだろう、作り物が置いてあるので、よかったら見てみていただきたいです。
さあ、ということでね、もう今回はユキヒョウの概要というか、どんな動物なんだよというところを伺ってまいりましたけれども、また来週再来週とよりユキヒョウについて深掘りしていければなというふうに思います。はい、丸山動物園のホームページでは日々の動物の様子やイベント情報も紹介していますので、そちらもぜひチェックしてみてください。ということで、このお時間はユキヒョウについて動物専門員工藤斎さんにお話伺いました。工藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございます。